次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
ふう、よし、これで開いたぞ。
マスター、何をやっているんですか？ラジオの分解？
そうそう、この前ラジオ壊れたでしょ。それでお店に修理頼んだんだけど、ほら今世界的な半導体不足じゃない。かなり時間が修理にかかるって言われちゃってね。
半導体、確かに大規模な窃盗事件もあるみたいですね。
うん、そうなんだよ。まあそれならいっそ自分で直しよっかなって思ってね。
いやでも素人がそんなこと。
お、いや、舐めてもらっちゃ困るよ。僕ら世代は中学の時に技術の授業でラジオ作った経験あるんだよ大体。
それにしてもなんで今ラジオの修理なんですか？
いやほら、実はね、この後ディップ総合研究所所長でアイレジリエンスエヴァンジェリストの宮内俊樹さんと、東京ガスネットワーク株式会社で防災供給部長の米村康さんを迎えして、進化する災害対策をテーマにお話しするんだよね。
なるほど、災害時とラジオの親和性って高いですからね。それで災害時のことを見込んでラジオを倒していたんですね。お、マスター、お二人がお見えになりました。
ああ、本当だ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんにディップ総合研究所所長、アイレジリエンスエヴァンジェリストの宮内俊樹さん、そしてお客様に東京ガスネットワーク株式会社防災供給部長の米村康さんをお迎えしました。宮内さん、米村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いいたします。
宮内さんのプロフィールです。宮内さんは大学卒業後、雑誌編集者を経て2006年ヤフー株式会社に入社。社会貢献サービスに加え、天気、路線、防災のサービスを統括し、ヤフー天気アプリを2年で7倍のユーザー数に成長させました。その後、オリジナルメディアフューチャークエスチョンズの編集長のほか、防災、行政、社会貢献等のプロジェクトに携わる一方、2020年ディップ株式会社にジョイン。執行役員、ディップ総合研究所所長を歴任され、副業としてフィラメント CCO チーフカルチャーオフィサー、アイレジリエンスのエヴァンジェリスト、音楽ライターとマルチに活躍されています。
はい、というわけで宮内さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮内さんはね、この浜カフェの大常連でいらっしゃるんですが2020年にヤフーを卒業されて、 DIP っていうね、まあ、非常に、はい、まあ、デジタルで有名な会社ですけど、そこに参加されたっていうところまで私も知ってたんですが、まずその後総合研究所の所長になられたんですか、はい、この DIP の、
はい、あの DIP は、まあ、労働とか、まあ、働くを、まあ、事業としてるんですけれども、
まあ、有名なのはバイトルですよね、
はい、バイトルをやってる会社ですね、はい、なんですけれども、そういうあの、まあ、いわゆる非正規とか有機雇用って呼ばれる領域の研究ってそんなに数が多くなくて、うん、でやはりそれをこうしっかり研究して世の中に、まあ、課題と解決策みたいなのを提言していく活動をもっと強化しようということで、はい、あの今あの産学連携での、まあ、あの研究公募の事業っていうのを始めまして、はい、あの実は入山先生にもそこにあのアドバイザーとして参画いただいておりまして、
は
い、
実はあのお声掛けがあって、このまさにこの浜カフェで見ましたの知り合って結局その流れなんですけど実はね、あの今総合研究所のアドバイザーをさせて
巡り巡ってということで、
は
い、
もう一つなんか最近変わったらしいね、肩書きがアイレジリエンスのエヴァンジェリスト、はい、これはどういうお仕事なんですか？
はい、あのこれ国立研究開発法人 の、 あの防災科学研究所っていうところがありまして、はい、まあ、そことあの何社かで作った、まあ、新しいエンジョイントベンチャーなんです で、まあ、それはあの防災を、まあ、情報をいかにこうあの伝達していくか、あるいはビジネスにしていくかみたいな形で、あの各社さんとまあオープンにやっていくと、一応3つの領域で、まあ、DX と教育と、まあ、ライフという形で、まあ、あの領域ごとに、まあ、ビジネス計画を今作って、
まあ、どれも防災絡みだってことですね、
はい、そういうこと
です。防災のデジタル化、防災の教育、はい、そしてライフっていうのは何ですかね、
はい、まあ、これはエネルギーから何からこう本当全部ひっくるめて、人間の生活が、まあ、あの災害になった時にどうレジリエンスでね回復させていくか、ま
あ、レジリエンス最近、ね、出てきてる言葉で、あのちょっと倒れてそうになったりくじけそうになってもすぐ回復するっていう意味ですよね。
回復力が、まあ、はい、あるっていうところを目指していくと。
というわけでまたね、新たな肩書きが加わって
長くなってしま
いました。もはや何を言ってるのかということで、まあ、今日は特にこの後ね、はい、あの防災というテーマでお話しいただくんで、ぜひその辺もよろしくお願いします。
お願いします。続いて米村さんのプロフィールです。大学卒業後、東京ガス株式会社に入社。その後、東京ガスパイプライン株式会社技術部長になられました。2012年には東京ガス株式会社防災供給部供給指令室の供給指令センター所長に就任し、その後も東京ガス株式会社の緊急保安部防災供給部などに配属。2022年4月には東京ガスネットワーク株式会社の防災供給部長に就任されました。
はい、というわけで米村さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
米村さんは今は、東京ガスネットワーク株式会社の防災供給部長ということなんですが、この東京ガスさんの中でも東京ガスネットワーク株式会社というのはどういうことをしている会社なんでしょうか。はい、
あの東京ガスネットワーク株式会社というのは、あのガスの自由化というのはご存知でしょうか。
あの私は知ってます。あの何年か前にね、ガスを、はい、まああれですよね、まあ、いろんな人がいろんな地域またがって買っていいよみたいな、
ね、今までは東京ガスだけがガスを販売していたのですけれども、はい、いろんな会社様がガスを売れるようになったというのはガスの自由化なんですけれども、はい、ただしその導管の部分というのは公共財ということで、東京ガス、ネットワークという株式会社が導管部門を、司ると。都市ガスの保安と安定供給の部分と、あと普及拡大の部分を事業として、はい、行う会社ということで新しくできた会社でございます。はい、
そしてその中でも米村さんは、防災供給部長ということで、はい、これはどういうことをされてるんですか。はい、
防災供給部って防災と供給という2つの機能がございまして、はい、まずあの前半の防災のお話をいたしますと、東京ガスグループ全体の防災施策を作って推進する、そしてまたあの自然災害が発生した時には、事務局として対応を図ると、うん、そういった役割を担っているのが防災の部分、
うんうん、
またあの供給の部分なんですけれども、あの高い圧力のガス、我々高圧と呼んでるんですけども、はい、その高圧のパイプラインを作ったり維持管理をしたり、あと街中にありますガスホルダー、ガスタンクですね、うん、ああいうのを作って維持管理をしたり、はたまたあのそれをコントロールするという役目を担っているのが防災供給の供給の部分です。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからはですね、進化する災害対策というテーマで今週はお話を伺っていこうと思っています。特に今週は宮内さん、米村さん、それぞれがこれまでですね、あの災害対策や防災対策等に関わられてきたお仕事の中でどういうことに気づいてきたか、どういうことを大事だと思っているかといったことについてお伺いしてみたいというふうに思っております。まずあの米村さんからお伺いしたいんですが、はい、この東京ガスネットワークの中で気づかされたこととか、
はい、
あこういうことが自分でも考えたことなかったけど意外だったな、はい、あのこの浜カフェのリスナーにしてほしいなみたいなことってありますか。何か。
そうですね、ちょっとまず基本的なあのお話を差し上げてもよろしいですかね。あのガス事業の中で自然災害で一番脅威となっているものはやはり地震なんですね。うん、あの東京ガスネットワークはですね、あの予防緊急復旧といいまして、その3本柱で対策を立てています。予防というのはあの耐震性の高い設備を作るということであり、緊急というのは何かあった場合二次の災害を起こさないということ、またあの普及はもう分かりやすくできるだけ早く元に戻すと、そういったことをやってるんですね。うん、であの特徴的なのは東京ガスネットワークでやってることとしましては、我々があのガスの供給を行っているエリアで4000箇所の地震センサーというのをつけております。 かなり細かい地震データが取れるんですね。でいざ震災が起きた場合にはその地震データというのを素早く収集して被害を予測したり、はたまた遠隔から設備をコントロールするということによって被害を少なくしたいということをやっていてですね、おりまして、でそこでこの仕事に携わってから気がついたことといたしましては、はい、さっきの予防緊急復旧の中の、まあ、予防というのは耐震性を高めるということのハード対策なんですけれども、やはりあの災害対応を進めること上で大事だということは、ソフト対策というのはとても大事かなというふうに私は感じております。
はい、それは具体的にどういうことですか。
やはりですね、先ほどの地震センサーもそうなんですけども、やはりさまざまなデータを集めて判断をする、ソフトの力を借りるというところ、それから災害対応は非常に多くの人が携わるんですけれども、その日々災害の訓練をするでマインドを高めるといったところ、そこもソフトかなと思っておりますし、そういったですねハードウェアを耐震性の高いものを構築するというだけではなくて、データ的に攻めるであるとかマインド的に整えるであるとか、そういったことをすることによって震災対応力というのは増していくのかなというふうに思ってます。
つまり、まあ、ハードつまり物としてのもう震災のそのまさに予防や緊急の対策対応というのはある程度東京ガスネットワークさんでは十分それなりにできていて、4世のセンサーがあるから、
はい、
でここは皆さん安心してくださいと。ただ問題はそこから先で当然使うのは人間だし、そうすると普段からちゃんとデータを集めて分析して、でいざとなった時にもちゃんと対応できるマインド、つまり、まあ、心持ちみたいな、
はい、
その辺を今注力されてるっていう。
そうですね、はい、
なるほど。宮内さんいかがですか今の。
すごいですよね、やっぱりインフラの人は僕本当尊敬するんですけれども、インターネットから比べると、
はい、
やっぱな気合が違うんですね。インターネットってちょっと何ていうんですか、落ちるかもしれませんみたいなこう
ちょっと、ね、
ところを書きますよね。
緩いというか、はい、落ちたらごめんねみたいな、ね、ちょっと雰囲気ちょっとありますよ ね、 すね、
はい、ベストエフォートって言い方しますけど、やっぱそれとは全然比較にならないこう覚悟でやってらっしゃる。
落ちるのは許されな い
許されないって。ちょっとで多分ねバンバン電話かかってきたりしますよね。
そうなんです、はい、
これ大変なんですよって僕が全然インフラの方とお話ししてると、
なるほど、
使えて当たり前だというふうに思っていただいておりまして、まあ、
正直そうですよね。
ガスだけではなくて電気も水道もみんな同じだと思うのですけど、やはり使えて当たり前なだけに使えなくなったらかなりお叱りを受けることもありまして、うんうん、まあ、年々その要求レベル上がってるなと感じています。
確かにネットはね別にヤフーがいいかちゃんとした感じだと思うんですけど、ガスと水と電気だけは来ないのみたいな
生活に直結しますもんね。
ね、風になりますもんね。そこのプレッシャーやっぱり相当なわけです
ね。ありますね、はい、
なるほど。ちなみにそういう意味ではまだその頃はまさに防災のご担当ではなかったかもしれませんけど、2011年に、まあ、東日本大震災という大きな震災を、まあ、我々日本人も多くの人が経験して、あそこで、まあ、例えば経験されて米村さんご自身ですとか、あるいは東京ガスさん自体が、まあ、その震災に対して、まあ、考えをさらにこう変えたみたいな、はい、そういうことあるんですか。
東日本大震災の時にはですね、日立のエリアで我々震度6強を経験したん
ですね。茨城県ですかね、日立、
はいはい、そこで東京、当時は東京ガスだったんですけど、約3万件のお客様がガスを使えなくなったと。
あ、やっぱそうだったんだ。
はい、ということが起きて、それを元に戻すまでに約1週間かかってるんですね。
あ、じゃあ1週間ガスが出なかった、
はい、
十分に、
はい、相当ご迷惑をおかけしてしまったというところで、一生懸命復旧対応したところということと、加えてまた東北の方にも応援に行ったと。
あ、
それを終わった後ですね、はい、
逆に宮内さんの方いかがですか。これまで その震災に、ね、デジタル分野で携われてきたご経験から、こういうこと気づかされたなとか、こういうことちょっと意外なんだけど浜カフェリスナーに知ってほしいなっていうのは何かありますか。
案外東京で震度6だと結構大変なので、まあ、ニュースのチームとかも東京のネタをいっぱい出したりするわけですよね。なんですけど本当に大事なのはその地区の一番困っている人たちにどう情報が途絶しているのに届けるかっていうことだと思うんですよね、うん、なので現地にどう情報を届けることができるかみたいなことは結構考えたりするようになってきましたし、
つまり東京中心というよりはいろんな地域の方にピンポイントできちんと適切な情報を提供するっていうことが 大事なんじゃないかと、
はい、
まあ、まさにそれはネットができることですよね、
はい、
米村さん、あの先ほどからそのこれからまあハード、ね、のインフラも大事なんだけどソフトが重要でデータとそれからマインドなんだっていう話があったんですが、マインドとかその震災の時にどういう対応したらいいかみたいなところで、まあ、米村さんがまあやっていきたいこととか心がけてることとか目指してることとかって何かあるんですか？
そうですね、なかなか難しい質問で、はい、我々ができることは一生懸命やってるつもりでございまして、それはその訓練をですね、もういつでも動けるようにっていうのは事業者として一生懸命やってるところなんですね、うん、ただその呼びかけのところはなかなかまだ甲斐がないなと思っていて、うん、地域住民の皆様と一緒にやるような行政の防災訓練に参加したいというようなところは一部ではやっているものの、うん、まだまだそのガス会社として市民の皆様にもっと普段からこういうふうにっていうところはなかなか手が届いてないところかもしれないですね。
まあ実際あれでもね、あれ我々も当然ね防災訓練とかやったりするわけですけど、ガスが止まるみたいな想定での訓練ってあんまりやらないもんね。
そうですね、やっぱ上から物が降ってくるとかそのレベルですよね、
はい、机の下に潜るみたいなのやるけどね、
あとまあ、それこそ火事にならないようにぐらいはあるかもしれないですけど、うん、はい、
あの震災になるとお宅についてるガスメーターがですね、揺れると大きい揺れがあると震度5以上になると自動的に落ちてしまうんですね。
そうなんだ、
はい、ガスが止まってしまうんですねという仕組みがあって、それはお客様で吹きボタンを押していただくと安全を確認してすぐ立ち上がるというそういう仕組みになってる
もの、そういうボタンがあるんですね、
はい、でそれがわからないとガス出ないということでお電話をいただいて我々が出動するんですけど、我々としてはできるだけ皆様に直接直していただきたいので、まずは自分のガスメーターがどこについてるんだろうっていうところが大事で、意外とわからない方が多いで、 CM なども打ってるのですけども、はい、
じゃあぜひまずね、浜カフェリスナーは最低限皆さんガスメーター自分の家のがどこにあるか、うんうん、そして復帰ボタンを確認しておくっていう、はい、他に米村さんいかがですか、こう今までのご経験で何かありますか？
そうです、地震の話ばかりなんですけれども、最近やはりゲリラ豪雨がかなりひどくてですね、
はい、
そちらの方は意外とガス強いんですね、
う
ん、
雨には比較的ガスは強い、
はい、ガスは地震はちょっとあれだけど、風水害に強い、で電気は地震にはまあまあ強いんだけれども、風水害結構その電線とか、うん、
電線倒れたりしますからね、
なんですね。
あ、そっか、ガスと電気はそういう意味では、はい、若干その強い災害弱い災害がずれてるんですね、
はい、はい、それはエネルギーの伏線化ということで、一人のお客様から見た場合に両方選択していただけるとどっちかは大丈夫な可能性が高まったりしますので、うん、エネルギーという視点で考えると、まあ、伏線化っていうのもありかなと思ってまして。
あ、それは面白いですね、はい、なるほど、まあ、それこそ、まあ、東京ガスもね今電気売ってるわけだから、
あ、ね、はい、
あ、やろうとすればできるわけですね、そういうことが今後。
そうですね、はい、
高見ちゃんどうですか、あとなんか2人
他に、なんでしょうそうですね、でもやっぱりこう災害ってこう年々増えてる印象があるので、なんかそれに対してこれからどうなっていくのかみたいなところとか、うん、なんかお二人がお気づきになってることとかあったら聞いてみたいですね。
宮内、ね、はい、さんいかがですか？
やっぱり事前にしっかり予防しておくとか用意しておくっていう、でそれをテクノロジーでこうできる部分っていうのをまあ日頃から考えるみたいなのはやっぱりすごい重要なところですよね、う
ん、なるほどね。逆に、まあ、宮内さんね、ヤフーでずっとそういうことをやられてて、で今度はそのレジリエンスでもいろいろやられるということなんですけど、はいはい、どうですか、ヤフーでやられてきたことでいろ、まあ、んな情報提供してて、結局その災害我々こうもっと意識してやっていくときにどの辺もっとがポイントになってくるっていうか、
まあ、やっぱり普段見ているものをやっぱり行くと思うんですよね、
うん、
普段見ているものに情報何かないかみたいな感じで行くと思うんですけれども、例えばそこにラベリングがあんまされてないとこう間違った情報もいっぱい入ってきちゃうと思うんです。
ラベリング、
はい、まあ、いわゆるこれは、新聞社の一次情報です。そでこれは、ソーシャルメディアがから流れてきた、
はいはいはい、
誰かが書いた、
はい、
なのでまあ情報届ける側もそういうラベリングをすごい意識しましょうということと、受け取る側もまあそういう間違った情報が当然流れてくるわけなので、どこで情報を取るかみたいなまあことはまあすごい意識していくといいのかなとは思いますし、 あとやっぱ複数の手段で情報を取得するとかっていうのがやっぱり大事なことなので、まあ、一つにこう限らないというのは必要かなと思います。
そうか、まあ、そういう意味では実はあれですよね、そのヤフーのデジタルも東京ガスもネットワークなんですよね、実はね。
そうなんです、そうなんです。
区だっていう意味で、はい、実はそこがすごい鍵になってくるっていう、はい、米村さんいかがですか、この辺は。
そうですね、申し上げた通りでございまして、IT ツールをいかに活用するかっていうのは我々もどんどんどんどん進めていかなきゃいけないことだと思っておりますし、アイレジデンスさんもやられていると思うんですけども、そこの基盤となるものは地図情報かなと思っておりまして、地図情報、うん、まずベースとして地図情報があって、それにこういろんな情報を載せていくんですね、うんうん、ここでは電気が通じてるか通じてないか、ガス臭いかどうか、火事はないか、またその SNS の写真データとかですね、そういうのも全部一つの地図上にこう載っけていって、じゃあここの場所ではどういう状態になってるんだろうかっていうところが災害の肝になっておりまして、
東京ガスネットワークであれば、そのガスが今、まあ、首都圏近辺でどうなってるかって分かるけど、ガスだけじゃないわけですからね。電気があり水があり、はい、ネットのケーブルがあり、どういう災害、火災が起きてるかもしれない、そういったものをもう重層的に一個の地域について見れるようにしていく。
そうですね、結局お客様視点から見ると、そこに住まわれてる方にとってみれば、そのここの地域ではこういうことが起きてるっていうのを重ね合わせて災害対応するべきかなっていうふうに思ってます。
なるほど、それは今のにアイレリ GGA です、はい、またやろうとしてることなんですね。
はい、今、ボードみたいなのを作って、はい、皆さんで議論させていただくようなことを始めてますね。それをこうどこまでユーザーの方に、まあ、見せていくかっていう議論もおそらくありまして、
それは、ね、全部見せちゃダメなんですか。
情報を出したことによってそこに集中してしまうとか、
あ、そうか、
そういうことまで考えなきゃいけないわけです
よね。そっか、万が一それでパニックになったりすると良くないわけですもんね。
そうですね、
なるほど。
すごい、でもやっぱりなんかこう想定しなければいけないパターンがたくさんありすぎて、ね、なんか考慮漏れみたいなのをどうやってこう防ぐというか減らしていくのかっていう、なんか普段からのお仕事の姿勢にすごい学びがありそうだなって今お話聞いてて思います。
そうだね、万が一のことだもん ね、で万が一っていろんな可能性あるもんね。
そうそう、本当に分かんないですよね。
なるほど。いや、米村さんどうですか、今の高橋さん。
よく防災訓練をやるときに出てくるキーワードで、想像力を働かせろと、うん、いかに状況を考え抜いてそのための準備をするんだってことがキーワードになるんですけれども、それがないとなかなか災害対応が進化していかないんですね、うん、年に1回の防災訓練というのがありまして、そこはあるテーマを決めて1日目2日目、こういうことが起きたらあなたはどうしますかっていうのをいろいろな社内のいろんな人にこう投げかけをして、スパーリングって呼んでるんですけど、
スパーリング
で、
は
い、グループ防災訓練というのがありまして、
はいはい、
で災害対話防災供給部はあくまでも事務局なので、
はいはい、
いろんな部署の人にいろんな対応してもらわなきゃいけないんですね。訓練当日はさておき、その前からずっとスパーリングというのをやって、でその過程で防災の対応力がこう上がっていくっていうのを繰り返し繰り返しやっておりまして、
やっぱりそのとっさに時に何かやるためには日頃そういう想像力を働かせて、自分だったらこういうことが起きたらこうする、ああする、ああするっていうスパーリングをもうやっとくわけですね、トレーニングで。
ソフトの部分大事だっていう、そのうちの一部なんですけども、
うんうんうん、
そうやってこうマインドをこう高めていったり、災害対応力、とっさの時の瞬発力を上げていくっていうところですかね。
宮内さん、米村さん、ありがとうございました。いやー、高恵美ちゃんお二人の話、いや勉強にもなったし、そして面白かったよね。
はい、そうですね。しかもやっぱりこう普段から震災時への想像力、スパーリングっていうのがすごくキーになってるんだなっていうことがよく分かりました。
震災時は何が起きてるか分からないからこそ、我々が普段からまあ想像力を働かせておくっていうトレーニングが大事だっていうのは、きっと我々も参考にするところが多いよね、
う
ん、
そうですね。
あ、そういう意味では来週も進化する災害対策をテーマにお二人とお話しするからさ、期待しててよね。
ところでそのラジオの修理うまくいきそうですか？
いや実はねそれがやってみたんだけどさ、やっぱ僕には無理かな。まあでもいざという時のためにさ、なんとかしたいよね。
そうですよね。それじゃ私上がりますね。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。また今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、 YouTube やポッドキャスト、Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、進化する災害対策、出演は常連さん、ディップ総合研究所所長、アイレジリエンスエヴァンジェリスト宮内俊樹、お客様東京ガスネットワーク株式会社防災供給部長米村康、見習い店員田ヶ原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。